ご紹介いただきました北朝鮮の被告者の命と人権を守る会の山田文明でございます。よろしくお願いいたします。せっかく北朝鮮と言って川添さん、高橋さん、主催者の方が少しは話を途中したのを見ようと言ってこの場に立たせていただきました。本当にありがとうございます。そんなに大勢の方がこの重い話題にお集まりいただき熱心に お聞きくださっている様子を伺いまして大変励まされる気持ちでおります。まず皆様に感謝申し上げます。最小限申し上げたいことだけ簡単に申し上げたいと思います。すでに北朝鮮を脱出した日本国籍を持った人あるいは元日本に住んでいた在日コリアンの方々やそのご家族100名を超えていると思いますが日本に戻られているわけであります。その人たちは北朝鮮の帰国事業というもので一体渡った方でありますがその手間も触れませんが戻られた100名を超える方々からいろんなお話実情を聞くことができる。それがですね私たちにとりましても北朝鮮の失敗を知りあの国に対してどう対応すべきかを考える大きな材料を提供して、もらえるものになっております。そのうちですねまず今に戻った人たちの実情だけを申し上げたいと思います。日本に戻った脱北者の人たちは大変大きな悩みの中で過ごしています。確かに食べ物の不自由や身の危険を感じないで住むところへようやくたどり着けたわけでありますが、その方々からを通して、見たとき、まず北朝鮮で多くの北の人たちは、通常の人間としての心を破壊されるような中で生きている人が多いということが、通常の正義感や道徳感などが打ち引きられ、もう完全な恐怖政治のもとで賄賂だけが通用する中で生き延びてきた。そのことによる人間破壊がいろいろと影響を与えている。さらに中国へ脱出する過程でも北の中で人身売買の動作に騙されて連れ出された人たちも少なくありませんし中国へ出てから母親、姉、本人、妹4人が売られていったというふうな事例もあるわけであります。そういう中でその中国で売られていった経過からある程度そういうものをですね自分たちが受けた政治状況による被害として受け止められる人はまだいるんですが幼い娘たちの場合はですねそういう受け止め方がまだできない。すると自分たちの家族に対する不信感となります。そして場合によっては自分の親が助かりたいために助かるお金を得るために自分を売ったんじゃないのかそういう不信感を持っているんです。そのために場合によってはそういう人を何とか救出できたとしても親に対する不信あるいはそれを通して出会う人全ての人に対する強烈な不信感からですね社会的な適応が困難であるそういう事態が起こっております。そういう人々を含めて北ではまともに職場が機能しておりません。ですからちゃんと仕事に決められた仕事を果たして給与をもらって暮らすという経験がないのです。そういう人々が多数いますから日本に入ってきてからの社会生活の復帰は大変困難であります。そういう人々を含めて北の脱出者をどう助けていくかということを考えたとき日本社会においてそういう人々をどう理解して受け止めていくかこの点が大事だと思います。北から来た人たちは自分が北から逃げてきたということを言うことを嫌がります。なぜなら北から来たじゃあ劣等人間が悪い国の人間なんだそう思われてしまう。そういうことが何とかこう避けたい。だから自分を騙し人に対しても騙して生きているその辛さがあります。ただ家族に自分の親族が残っています。自分だけは逃げて安全なところへ来た家族を捨ててきた家族は下で生きているかどうかわからないその自分だけが助かったという悩みも持っています。そういう大変な悩みの中で生きているということも取り返していただきたい。 現状の被害の進行から言うならば、本当にその人々を含めて、北の人権被害者、拉致被害者はもちろんのこと、というのは緊急課題です。その緊急課題に対応する政治の動きがないというのが現状であります。この緊急課題に対応した動きをどう作っていくか、その上でも皆様方のお力と、特に政治を担う方々の緊急行動を言えるような活発な展開を願っております。時間がございませんので、これだけを申し上げて終わらせていただきます。